寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
今月は第5週までやりますので、第4週目ということになります。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。まあ、ずっと森谷先生ね、森谷先生。
日本の学科でいらっしゃる。
お嬢さんの麻衣子さんね、はい、参加してもらって
ます。麻衣さん。
麻衣さん、はい。実は先生、日本平で、ある催し物を考えている。大和の民族、あるいは大和という、その言葉も絡めて、今日はお話しさせてもらいたいなと思って、まあ、先生その最初にまず
静岡新聞でねずっとコラム書いていて、うん、長いですよね。
ジャポニズム再びでずっと、まあ、紹介してきた日本の文化なんですけれども、日本の文化が海外にこう受け入れられた19世紀末ってまだ表面的なものだけ、まあ、ゴッホとかモネとか表面的なものを通してでも何かがあるっていう、そこで戦争によって閉ざされてしまったんだけど、その先まだ日本にはまだ伝えるべきものがたくさんあって、その和の精神的な部分をねもっともっと発信していきたいなと思っていて、でその和の心ってなんだろうって思う時、まあハーモニーとかピースとかっていう言葉に訳されるんですけども、訳しきれない部分っていうのがもう確実にあって、それってその和とかピースに持っていくところまでの和の方法論っていうか、その技術っていうかやり方みたいなものがあって、あるいは感謝ですとか祈りですとか、限りなくこう宗教に近いような道って言いますか、日本ではそういったものが集約されているのが和の文化で、でそういったものはまだ19世紀のジャポニズムではちゃんと伝えてられないので、これから積極的に発信していく部分かなって思ってるんです。で、まあそう言ってるリーダーシップがこう言ってるだけじゃなくて具体的に行動に起こしていかなきゃいけないと思っていて、で、まあ、以前ここで紹介させていただいた国褒めの歌という詩歌集では、その和の心でボーダーを越える、国境というボーダーを越えるっていうテーマで取り組ませてもらって、で今牧に牧さんとまだ進めていて、で、まあ、これ万葉集をベースにあらゆるボーダーを越えて一つに、でもう一つ新たにこう取り組み始めたプロジェクトは日本平夢絵巻というもので、まだ動き出したばっかりで、
日本平夢絵 巻、
はい、そうです、日本平夢絵巻って、すみません早口になってしまって、でこれまだ取り組み始めたばっかりで今年がスタートで多分2年がかりぐらいで完成させていくと思うんですけど、今度はやはり和の心でボーダーを越えたいんですけど、何を越えるかっていうと宗教観の壁を越えたいと思って、で日本では宗教対立ってあまり聞いたことがないんですけど、
ない
ですよね。で世界一歩外に出るともう本当にそれがもう個人の苦しみとなって重圧となって、こういろんなこうまがまがしいことの元凶になっているもんですから、日本人にしては当たり前のことでも海外にしてみれば驚きを持っておそらく迎えられる事実だと思うので、それを言葉で日本人ではそういう揉め事ないんだよって伝えてもこううまく伝わらないと思うんですけど、それを巨大な絵巻物のという形にして海外の方にこう提示すれば、本当にこう心でハートで響いて、ああそういう考えの人たちがいるんだって伝えられるんじゃないかと思って、それをやっていきたいと思ってるんです。
ちょっと深く入りたいんだけど、
はい、
その前に日本平夢絵巻、
はい、
それは今の長い絵にして、はい、でどっかに飾るとかってそういう構想はあるわけ、
はい、とりあえず完成したらまず静岡から発信するという意味も込めて、うん、県立美術館のギャラリーをね予約してそこで
やりたい
と思ってるんです。で
その日本平という名前をつけたのは、はい、なぜ日本平、
まあ、私が静岡市民であるということもあるし、その日本平っていう場所そのものが私の気持ちとしては和を発信するにふさわしい場所、あるいはこう海外に向けてこう力強く日本を発信するにふさわしい場所だって思って勝手に思ってるんですが、なので日本平周辺の宗教家の方たち本当に個人的にアプローチして、その私のこの発信するプロジェクトに賛同してくださる方とやっていきたいと思って、
宗教家というのは精神的にっていうそういうこと
ですね、うん、まあお寺のお坊さんですとか、あと まあ、今お願いしているのがサレジオ高校の皆さんにカトリックの立場からとか、あとは久能山の落合宮司様から
日本のね、神道ということですね。
そうですね。もう落合宮司はその一宗教間対話というのことには大変ご理解くださってて、そういういいねって言ってくださる方たちと、
うんうん、そうか、うん、だから日本平で何かをやろうっていうんじゃないんだ、うん、つまり日本平という名前は、うん、その要は発信するのにはやっぱり、神々しい場所であるとか神々しい、うん、神々
なんかそういうものは感じます。それに日本平にわってくっつけると日本平和になるんで、うん、そうなんかそういうのもあって、いや
それは国人で大切なことで、うん、それは大切なことで、
うん、そう思うんですよ。
日本平和だもんね。
そう、日本平和になるんでね、静岡発っていうより日本平からと思って、
前に日本平で確かに世界の宗教家が集まるサミットのようなものがありましたね。
ありました。で、あの場所にそういうものを期待する方ってやっぱり多くいらっしゃるんで、日本平からできたらなって。
静岡おこしだね、ある意味ね、ある意味、ある意味、発信の音がし日本平、で、うん、うん、
あとすいません、静岡っていう場所はやっぱ平和外交にすごくゆかりのある場所でして、久能山の時計もそうですし、西園寺港はもう本当に軍国主義の中で最後まで平和外交を進めた方ですし、
ちょっと話もっと戻っちゃうんだけど、
はい、
今日本の文化っていうやつを世界に発信したいっていう、はい、要はイスラムであろうとキリスト教の世界であると言うんだけど、さあ舞ちゃん質問だよ、のんびりしてんだよ。あのな、
はい、
文明と文化ってどこが違う？
これ
今お母さんがやろうとしてることはそこの根底を崩そうとしてること、今俺が説明するけど、はい、で文明と文化どう違う？
文明は時代によって開発なんて言うんだろう、そうだよね、時代ごとの開発というか進歩というか、そういうイメージを持っています。文化は脈々と受け継がれる精神のような。
じゃあ地域性で言えば
難しい。
文明は、
はい、
国境を越えてっちゃうだよ。
ああ、なるほど。
文明って国境を越えてっちゃう、全世界に広がっちゃう。文化はもともとはその地域、もっと言うかちっちゃいそのグループの問題であって、生活様式だから文化って、だから日本の文化って言ったらその日本の生活様式、ものの考え方なんだよ。でそれをお母さんは今その文化を国境を越える仕事をしようっていう、つまり日本の文化を発信し、その日本の文化っていうのは世界が受け入れてくる、そうするとキリスト教の文化、イスラムの文化っていうのもこちらも分かるようになるよっていうことだと思うんだよ。だからそれはすごいことなんだ。もともと文化っていうのは国境を越えないから、その地域のものの考える日本の文化だ。
大体日本人でなかったら一つの絵巻に各宗教を並べるなんて発想できないですよ。
だからそこの問題で、そこが今度は神仏集合なんだけど、日本っていうやつは神と仏を集合させて何も問題なく矢をよろずの神を作っちゃったわけで、だからもっと言えば天津神って天の神様がね、天正大御神で天照大御の神で、国つかみ土地を治める人が大国の神ことだから、要は伊勢の反対のあそこの、島根の、
ね、
出雲大社で、
はい、
だからそういうところでその元々神さんっていうやつが天地で分かれてるわけで、でそれを日本の仏教という仏教が集合させて、すごい、だから大和と大和、静岡にも大和タクシーあるけど、
大和町もありますけど、
大和町もあの大和大和っていうのは何かちょっと大きく和したわけだよ。じゃあ何が大きく和した、和したっていうのは和系静寂の和で、うん、ハーモニー、はい、神と仏を一緒にしちゃったわけだよ、うん、だから一軒のうちでも仏様が仏壇があり、その上には神棚を、うん、これは何にも間違いじゃないわけで、うん、神と仏は一緒でいいのよ。だから日本の文化っていうのはそれを絵にして、こういうもんだよっつって、さっきの TJ の話じゃないけど、イスラム教の世界へ、キリスト教の世界へ持ち込んだ、それが彼らに分かるか、うん、一神教だから何の砂漠の何の木の何にも生えてるようなとこで起きた宗教が、キリストならキリスト、
ね、あるいはそのマホメットのマホメットの言うことのみが、あとは犯罪だっつうんだもん。だから戦っちゃうわけじゃん。だから日本人ってのは集合だからさ、戦いなんかしたくないんだよ。だから軍部が天皇陛下を神神格化しちゃって、おかしなことやっちゃって第二次世界大戦まで行っちゃったけど、あれは軍部絶対間違えてるね。最近感じるな、同じ文化は危ねえなと思って。
あ、匂いがね、
匂
いますね。戦前と同じ匂いがしてくるという方たちが、年の多い方たちからよく発言出てくるのにも、私たちは耳を傾けなければいけないというふうに思いますが、さあ今月は第5週まで、7月最後の回はさらに濃くなるか。
もう一週やっぱりやらざるを得なくなっちゃって申し訳ない。ありがとうございます。またぜひ。
また来てください。
ありがとうございます。